週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。さあ、今週もゲストをお呼びしています。マイクロソフト Teams をつないでのご出演となります。2ヶ月ぶりのご登場です。日経クロストレンドの小林直樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。小林です、はい、2ヶ月ぶりですね。
はい、お久しぶりです。吾妻編集長、前回はニューノーマル時代のビジネス革命で、ご登場いただきましたが、はいはいはい、その後、はい、反響などいかがでしたか。
あのですね、あの後セミナーやったんですけども、はい、それ大変盛況で、はい、あの関心が高い分野なんだなとやっぱり思いましたね。
はいはい、小林さん、新刊を担当されたんですかね。
そうなんです、はい、あの続けて新刊担当でですね、
お忙しいですね。
あの10月にですね、はい、日経 BP からマーケティング視点の DX を出版しましたけれども、この本の編集担当も小林直樹なんですね。
はい、はい、ということは編集長、
はい、
今日のテーマは
マーケティング視点の DX です。
はい、 DX を覚えましたよ。最近よく出ますからね。
そうですね、
はい、デジタルトランスフォーメーションですよね。
そうです、あの DX は、まあ、一言で言えばデジタル技術を活用したビジネスの大変革のことですけれども、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大によってあらゆる仕事とかサービスがですね、まあ、強制的にデジタル化されましたよね。
はい、
で、まあ、本質は、まあ、その先なんですけども、はい、まあ、どうしたらこうみんなが喜ぶ DX を実現できるのかということなんですね。はいはい、
その鍵を握るのがこのマーケティング視点の DX ということですね、小林さん。
あ、そうなりますね。
はい、
あの旬のテーマなので、今、はい、書店でも結構 DX と名の付く本たくさん出てるんですけども、
はい、
マーケティング視点ということでね、その必要性重要性というのを説く内容というのは、まあ、おそらく初めてじゃないかなというふうに思います。
はい、
あの本の帯にも書いてありますけども、はい、DX はマーケッターの仕事ということでね、
はい、
あの DX がデジタル化で終わっていないか、 DX を IT 部門に丸投げしていないかと、自分ごとですよ、マーケッターの皆さんということを説いている内容になります。
はい、マーケッターの皆さんは今ドキッとしてるかもしれませんけど
そうですね。
はい、というわけで今週はマーケティング視点の DX をテーマにお送りします。お聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長とマーケティング視点の DX の編集を担当しました日経クロストレンドの小林直樹さんとともにお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大によってあらゆる仕事サービスが強制的にデジタル化されましたが、その鍵を握るのはこれから先です。どうしたらみんなが喜ぶ DX を実現できるか、 DX がデジタル化で終わっていないか、 DX を IT 部門に任せていないか、 DX はマーケターの仕事という、この先を学べる一冊がマーケティング視点の DX です。小林さん、デジタルトランスフォーメーション、よく聞く言葉ですが、改めて分かりやすく説明をお願いします。
はい、そうですね、あのすっかり旬な言葉になりました。
はい、
まあ、今回もね、あの菅総理になってデジタル庁を作ると、22年じゃ遅い21年の秋だということでですね、まあ、一段と、DX が話題になっているかなと思います。あの DX 一言で言えば、こうデジタル技術を活用したビジネスの変革ですね。大量のデータを解析して、デジタル技術をフル活用することで既存の商品ラインナップから組織体制、そしてビジネスモデルをも変革して顧客への提供価値を変えること、変え続けることを指す言葉になります。
はい、
本当に今競合がどこから出てくるかわからない時代でして、ホテル A のライバルはホテル B じゃなくてですね、
はい、
一般の民泊、一般の空いてる部屋が競合になったりとかですね、本来ドル箱であるはずの東京大阪間の新幹線のライバルが飛行機じゃなくてズームになったりするわけですよね。
そうですね、
そういうことでですね、変わり続けなければ置いていかれるぞということで、どうやって顧客に選ばれるサービスを提供し続けられるか、それには自分たちが変わり続けなければいけないと、そのヒントを得るためのマーケティング視点を養っていきましょうというのが本書の狙いです。
はい、ここまで何度も DX という言葉が出てきましたが、吾妻編集長、はいはい、ちなみに日経 BP はどの程度デジタルトランスフォーメーション化されてますか？
そうきますね、ですね、今本当にこれまさに取り組んでる感じで、そういう部署もありますし。
あ、そうなんですね。
はい、でもなんかね、やっぱ課題はね、多いので、これから先どんどん進めていかなくちゃいけないなというところ途中だと思います。はい、でラジオ日経はちなみにどうなんですか？
ラジオ日経はですね、スタジオの予約を全部紙でやってたのが、パソコンでみんなでできるようになったので、
はい、
まあ、それぐらいですかね。
まあ進んでますね、でもね。
はい、進んでますか。
はい、
さて小林さんご自身は取材してみて、こう一番印象に残ったことってどんなことでしたか？
一つその前にですね、はい、この本マーケティング視点の DX ということで紙の本が出て終わりっていうのもちょっと、はい、つまらないかなと思いまして、はい、すごくこれからも旬のテーマであり続けますので、はい、継続情報発信ということでサイトも立ち上げ、また読者の方も参加していただけるような Facebook コミュニティを、はい、立ち上げましてですね、そちらの方でこう、はい、読んだ後に感想だったりとか情報共有とか、はい、できるような場を作っていますので、そういう意味では、DX 的なことはやってるかなと、
ね、いうふうに思って。DX を解いてるのに紙の本だけなんだというところでは終わらないんですね。
そうですね。
そこら辺がちょっと注力ポイントになってます。
はい、わかりました。さて、一番印象に残ったことって何かありましたか？
そうですね、取材した中でやっぱり富士フイルムさんの事例というのは、
はい、
非常に印象に残っていて、取り組み自体はだいぶ前なんですけども、はい、やはり社名の通りフイルム事業の会社さんですよね。でもデジタルカメラになってフイルム市場がほとんど消えてしまったということですから、それに向けて大変革をした会社さんですね。自らそのデジタルカメラを作ってデジタルに踏み込んでいって、それはつまりフィルム市場をなくすことでもあるんですが、それに恐れず乗り込んでいったこと、そしてフィルムの技術を生かして新しい技術商品を開発することで、例えばこう医薬品化粧品のアスタリフトなんかも作ってますよね。そうした取り組みをすることで、自らこう商品展開を変えて、さらに成長しているというのはまさに DX の代表的な日本の企業事例じゃないかなというふうに思いましたね。う
ん、自分たちの素業の部分にこう切り込んでいくっていうのはなかなか勇気がないとできないことですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、さてこの本の著者の江端博人さんという方なんですが、どんな方なのか教えていただけますか？
は
い、
一番有名なのは日本コカ・コーラの時にコカ・コーラパークというのを立ち上げまして、
はい、
何百万人の会員を集めた企業のオウンドメディアの代表格ということで、今はコークオンというアプリに変わってますけども、そういう一大サイトを立ち上げたことでマーケティングに関わってる方なら知らない人はいないんじゃないかぐらい結構有名人いらっしゃいます。はいはい、
その江端さんは今年に入ってのこの DX の到来をどういうふうに捉えているんでしょうか？
コロナでですね、だいぶ大きく在宅勤務が進んだりとかいうことで、一気に DX が進んだわけなんですよね。企業幹部の言葉でも、2ヶ月で2年分 DX が進んだなんていう、評論もありますし、ただですね、今起きてることは、アナログからデジタルに、置き換わったというものがまだ大半なんじゃないかなということですね。江端さんの見方としては、はい、で、DX という言葉を聞かれるんだけども、それは企業が生き延びるためにとりあえずこのコロナを乗り切るために、やってることが、DX と呼んでるだけであって、本当に顧客の側から、求められてる 便利になった楽しくなったっていう DX なのかなというとまだちょっと疑問符があると、本当にそういう声が上がってくるものにしないと、本物の DX じゃないんじゃないかなというのが江端さんの見方ですね、
はい、本物の DX っていうのはこう、うん、便利になったとかデジタル化したことで便利になったとか、うん、なんか付加価値がついたとかそういう意味ですか、
うん、そういうとこですね。単に、デジタルに置き換わりました、紙の本が電子書籍になりましただけじゃなくプラスアルファの価値、が提供できているかというところですよね。重要なのは、
は
い、
そうは今まだあまりなっていないっていうことなんですね。
うん、そうですね、はいはい、まだまだやる余地があると思います、
はい、ではそういった付加価値のあるような DX っていうのはどうしたら実現できるんでしょうか。
うん、これはですねやはりタイトルの通りマーケティング視点というのがちゃんと備わってるかどうかですね。デジタルトランスフォーメーションという名の通り、デジタルっていう言葉がついてるがためにどうしてもこれまで、それは IT 部門の仕事システム部の仕事というふうに、なっていたところがあるんですけども、やはりそれが本当にユーザー目線で便利なのか役立つのかというところを担うのはマーケティング部門の人間がやっぱり一番よく分かっているところなので、うん、その人たちが積極的に関わっていって、顧客にとって良いものになってるか便利なものになってるかと、いう視点で考える必要があると。なので今までちょっと DX って言ってたものは、デジタル化のところ、これはやっぱり DX まだ 1.0 なのかな。
1.0?
その意味では、はい、マーケティング視点の DX というのは DX2.0 かな、
はい、
なので DX2.0 を進めていきましょうという必要があるんじゃないかということになりますね、はいはい。
その DX1.0 から DX2.0、 この 2.0 の方は何て言うんでしょう、はい、その単なるデジタル化ではなくって、
うん、
便利になったよとかこんなこと思いつかなかったとかそういうことがプラスされた状態のことを言うんですかね。
そうですね、やはり今までの延長線上、過去の商品、今の商品とあって、まあ、予想できる未来じゃなくてですね、本当に理想的な姿っていうのは何だろうかというものを考えて、そこからこう遡っていって、新しいものを作っていくっていう発想からして、やはり考えていく、変えていく必要があるだろうなと、そんなふうに思いますね、
はい、その DX2.0 に進化するために必要なのがマーケターの関与になってくるんですね、
はい、うん、やはり、データの活用というのがやっぱりとっても重要になってきていて、それをしっかりとデータでもって、顧客の姿を把握して、顧客がどんな使い方をしているのかということをちゃんとデータで導き出された事実をベースにして、議論していく、調査分析したものを元にして、新しいサービスを生み出していくというところが必要になっていきますので、まさにそれはマーケティング部門が落としている部分でありますので、やはり彼らが関わっていくことがどうしても必要だろうなというふうに思います、はい、
ここまで来てようやくマーケターがどうして必要なのかが少し見えてきましたね、
う
ん、
そうですね、消費者にこう一番近いところにいるのはやっぱりマーケターなので、そこを捉えてる人たちがこうどういうふうにこうデジタルを使ってこう付加価値をつけていくかってことを考えないと、単なるこう技術の進歩だけ、デジタルの活用っていうことがね、やっぱりうまくいかなくなってくるっていうことなのでね、
はい、
でも我々もずっとそういう視点で追いかけてきてるんですけどね、はい、
はい、国際的に通用評価される DX というのを実現するにはマーケティング視点、つまりさっき DX2.0 というのを学びましたが、うん、はい、これを推進する必要があるというお話でしたが、はい、吾妻編集長、改めて日経クロストレンド的にはこの DX どのくらい注目しているんですか。
はい、そうですね、マーケティング視点でぜひ DX をやりましょうということで、はい、ずっと我々創刊からねやってきましたけれども、これ実は日経クロストレンドのマーケティング有識者のですねアドバイザリーボードという方がいらっしゃるんですけども、50人の方と編集部員を対象にマーケティングとそれから技術、消費関連の合計80キーワードについてですね、将来性と経済インパクトを、スコアリングした 調査がトレンドマップっていう以前ね紹介させていただきましたけれども、はい、その時の結果でこれ DX はですね将来性スコアが 4.41 経済インパクトスコアが 3.62 ということで双方でハイスコアを獲得したんですよね。で特にその経済インパクトにおいてはですね、前回2月からスコアを 0.74 ポイントというふうにこう大幅に伸ばしているので、
はい、
今後必要性が高まってくるしこう中国目度も上がってくる、
はい、
経済インパクトも大きくなるというふうに皆さんご覧になっているということだと思います、はいはい、
注目されているこの DX ですが、はい、先ほども小林さんから少し説明があったとは思うんですが、
はい、
DX とデジタル化は何が違うんですか？
うん、そうですね、まあこちらの本も、紙の本とですねあと電子書籍版がありますけども、
はい、
電子書籍版を出してるからといって DX だというのはちょっと大げさかなと思いまして、はい、うん、まあ、あと新聞雑誌で言うならばですね、まあ、紙の新聞雑誌があるのがアナログだとすると丸々オンラインとか、丸々電子版というのは、デジタル化ですね、はい、ウェブスマホで記事が読めますというのはここまではデジタル化かなと思います。じゃあ DX の方向性っていうのとどうなるのかなというと、まあ、例えばここにアクセスすれば何十の雑誌が読めるとかですねそういうメディア連携が進んで、まあ、今映画なんかもそうなってますけども、ここで読めますとかですねあるいは、こういう記事をこれまで読んできたあなたには、この記事がおすすめですということで関連記事として表示されて、読み漏らしがないように、うん、そういうふうにこう促してくれるような関連記事の表示だったりとかあるいはまあセミナーにまで、誘導するとかですね、そういった関心事に紐づいた、情報提供だったりとかそういうのが進んでくるとだいぶ DX 的かなというふうに思いますね、
はい、ただ単にこうなんて言うでしょうネットに置き換えられただけではデジタル化、うんで止まっている状態なんですね。
もう一歩あこんな情報まで手に入った教えてくれたっていうことがメリットとして感じられるような状態になるかどうかっていうところが一つ鍵ですね、
はいはい、で今日本企業の DX どれぐらい進んでる状態なんですかね、
ある調査では、2018年の時点で DX 取り組んでますか、まあ、これは一部取り組んでるといった内容も含めてなんですけども、
はい、
2年前の時点では 63% が取り組ん、はい、何らか取り組んでるって回答でしたね。で去年2019年になると、7ポイント増えて 70% が取り組んでいると、はい、いうことになっていて、2020年はまだこれから年末に発表になるみたいですけども、まあ、着々とその意味では取り組み自体は増えているかなというふうに思います、
はい、
また成果についてもですね、手応えはありますかということで、まあ、一部はある程度あるといった回答も含めてですけども、56%、手応えは出てきているという回答が出ているので、
はい、
着々と今進行中、今まさに進行中というところかなというふうに思います、
はいはい、その進行中の DX なんですがもうここでお話ししていただいていて大切だと言っているのはこれを DX の 1.0 から 2.0 の方に引き上げることだと思うんですが、はいはい、それには何が必要なんでしょうか？
やはりその取り組んでいるという DX を誰が率いているのかというのは結構重要なポイントでして、今現時点だとやはり CIO という情報システムのトップの人なんですよね、それが一番現状では多くなってます。ただ、2018年から19年までの変遷を見ると CMO、CDO という、マーケティングのトップであったりチーフデジタルオフィサーというデジタル部門のトップを新たに設置したりとかそういう動きが出てきてそれが着実にその、DX 推進のトップとしてだんだん置き換わってきているので、はい、まさに本質的な理解が進んで、マーケティング目線に今切り替わりつつあるという段階に日本企業も徐々になってきてるのかなという様子は伺えますね。
マーケティングのトップの人たちが関わってくることが大事なんですね。
そうですね、マーケティングの人たちが関わらないと逆にうまくその商品作りに活かせなかったりっていう ことでね、デジタル化が進んでもそれがその、うまく商品作りに生かされなかったりしますので、あのそこを一緒にやるっていうことが非常にあの大事だなと思いますね、はいはい、
小林さんにも最初にあの富士フイルムの例なんかを挙げていただいたんですが、本の中には企業事例編ということで他にもウォルマートとかズームとか今を行く企業の事例がたくさん載っていて、ぜひ紹介したいところなんですが、もう時間いっぱいというところで、最後に小林さん、目いっぱい小林さんから宣伝していただきたいと思います。
あ、そうですか、はい、はい、まあ、本書の特徴としてですね、いろんなフレームワーク、ワークシートを盛り込んでいまして、はい、まあ、例えばあの一般にマーケティングの 4P っていう有名なのがあるんですけど、あのプロダクト、はい、プライス、プレイス、プロモーションとかですね、今回はその DX2.0 を進めるにあたっての重要な 4P というのを、江畑さんに提唱してもらっていてですね、はい、それぞれにこうワークシートがついて、実際に書き込めるような内容になっているのでですね、こう頭の整理のためにも、マーケティング視点を DX に取り込むためにも、ぜひ活用していただきたいなと、役に立つ、実務で役に立つ、シートが入っていますので、はい、読むだけじゃなくてですね、ぜひ手を動かしながら読み進めていただきたいなというふうに思います。
はいはい、5章のところにありますね、企業の DX 診断など、あの本当に今すぐ使えるような状態で入っていますので、はい、うん、ぜひ手に取っていただきたいと思います。はいはいはい、今日紹介しましたマーケティング視点の DX 絶賛発売中です。ぜひチェックしてください。小林さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。マーケターとしての DX の重要性、少し伝わったでしょうか。さて、吾妻編集長、
はい、
今回も本、
そうですね、これまた3冊プレゼントさせていただきますので、
はい、ありがとうございます、はい、その言葉を待っておりました。はい、週刊日経トレンディクロストレンドの番組ブログでプレゼント応募受付中です。ぜひご応募ください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻瑠奈でした。